はい、こんにちは、新垣です。今回はあなたも使ったことのあるはずの、メルカリですね。メルカリを、取り上げたいと思います。メルカリどうですかね。使ったことありますでしょうか。僕は結構使ってまして、一番こうよく使うのが本を買うときですね。ご存知か分かりませんが、アマゾンで例えば本調べるじゃないですか。例えばこれ同時に何人かが調べると値段上がるんですね。例えばですけど、あなたがセミナーを受けてて、そのセミナーで講師の方が「この本いいですよ」って言ったら、ぜひ買ってくださいなんて言ったら、その休み時間とか休憩時間にその本を検索、アマゾンで検索して調べたりすると、それが複数人の方がこう同時に検索とかされるとですね、実はアマゾンのその相場が上がるんですね。その本の値段の相場が。で、結構これね、いろいろ実験したけど、細かく上がるんですよ。ですから、僕は、そういった面倒なことをちょっとしたくないし、もうずっとね、もうそれこそずっと手元に置いておく本はちゃんと買いますけども、一つの情報として、永久保存版でないような情報の本っていうのは、できるだけそういったリサイクルで買うようにして、コストを下げるようにしてます。で、その時にやっぱりメルカリよく使うんですね。さっきアマゾンでお話ししたような、こう値段の上下もありませんし、で、正直言って、このアマゾンとかで売られている中古の相場よりも安いことが多いんですよ。ですからメルカリよく使うんですけれども、まだ出品っていうのはしたことがないです。あなたいかがでしょうか。多分僕と同じように、買うのはやったことあるけど、売ることはちょっとしたことがないなっていう方が多いのじゃないかと思います。で、今回お届けする内容っていうのは、僕がずっと撮ってるマーケッターの佐藤義則さんのメルマガに書いてあった内容を僕なりにこう咀嚼して、分かりやすくお伝えしたいと思います。結構な分量のメルマガで、1回読むだけでもね、結構大変なんですけども、今回のメルマガにあった内容っていうのは、このメルカリがですね、マルイに出店したというようなことを、書いてありました。マルイってご存知ですよね。百貨店でこう、セレクトショップ的なですね、そういうお店がいろいろこう入っているんですけども、そこにマルイが出店したという内容を佐藤義則さんが取り上げて解説してました。これだけ聞くとどうでしょうか。メルカリがマルイに出店するってなんだか不思議な感じがしませんか。だってマルイっていうのはもう完全にこう来店型というか、通販もやってますけど、来店型のビジネスモデルで、メルカリっていうのは来店は全くなく、もう本当にウェブ上でこう全部こうやっちゃうっていうような形なんですけれども、実はマーケティング的に見ると、佐藤義則さんの解説では、ある目的のためにメルカリにはマルイに出店したということを書いてあったんですね。その目的ということが、やっぱり僕らにとってもとても、共通する大切なことなので、お伝えしたいと思います。佐藤しのりさんがよく、こう使うツールとしてマインドフローっていうのがあるんですけども、このマインドフローっていうのは何かっていうと、簡単に言うと、お客様があなたの商品サービスを興味を持って買うまでの過程ですね。それの心理的な過程、プロセスのことを言っています。まず一番最初の段階というのが認知ですね。あなたの商品サービスの存在を分かるようになると。で、次が興味を持つということで、3番目に行動、手に取るというような、プロセスです。で、4番目が比較する。やっぱり、他の商品サービスとどうなんだろうって比較することをあなたもしてると思うんですけど、そういった比較を、通して、次にやっと買う。で、次に利用して、実際にこう満足していく。そして最終的には愛情として、愛情を持ってファンになるというようなこの過程ですね。この7つのプロセスをマインドフローと言います。もう一回繰り返しますと、認知、興味、行動、比較、購買、利用、愛情。この7つの過程を、マインドフローと呼んでます。で、この先ほどのメルカリは、 なぜこのマインドフローと話がつながるかというと、メルカリがですね、どんなお客様の動きが今まであったかっていうのを佐藤義則さんが分析しているんですけど、まず認知としてメルカリのことを知ってるっていう人は多いよねと、まあ、僕もそうですし、あなたもきっとそうだと思います。で、興味や行動、メルカリで出品してみようかなとか、まあ、アプリは入れたけどまだ買ったことないなとか、そういう人も多いと思います。で、比較ですね。これは例えばメルカリみたいなフリマアプリ他にあるじゃないですか。そういったものとどっちがいいんだろうと、あるいは僕がアマゾンと比べたように競合と比べてみるということですね。で、実際に買ってみる、そしていやメルカリ安くていいやって愛情を持って使うっていうような、この段階、このマインドフローっていうのがメルカリにも当てはまるんですけども、メルカリがですね、自社のそういったお客様の動きを調査したらしいんですね。すると、認知、つまりメルカリ知ってるというのは多分まあいろんな意味で結構な人数の方がもう知ってはいると。で、問題は次の興味行動ですね。この部分で3610万人ですね。ここで顧客がこう動きが止まってるっていうことが分かったらしいですね。で、比較、購買、まあ、愛情という形になっていくんですけれども、ここであのメルカリがですね、この興味を持って行動するっていうですね、人がたくさん止まっちゃってるっていうことに着目して、それをこう動かすために丸井に実店舗を作ってみたということが、この、メルカリさんが丸井に出店した、まあ、本当の理由ということなんですね。例えばメルカリ使いたいんだけど分かんないという人が、その丸井のリアルの店舗に行っていろいろ聞いたり、自分も売ってみたいんだけどな、いろいろ不要品があるんだけどなっていう方に対して、まあ、そこにいるスタッフに聞いて出品を体験してみたり、やり方を教えてもらったりすることで、さらにメルカリのユーザーが増えるわけですね。で、潜在的に止まっていた3610万人の方が少しずつ動き出す、そのためのきっかけっていうのをあの丸いに出店することでこう動かそうというのがメルカリの魂胆だっていうのを佐藤義則さんは解説してました。で、ここですごい大切なのは、メルカリはそういった自分自身のお客さん、見込み客がとどまってて動いてない部分にメスを入れて動かそうということでこういった動きをしているんですけれども、その前提となるのはやっぱり数字なんですね。前々回ぐらいかな、アメブロのすごいこう PV 数あるんだけど商品サービスが売れない方の、お話の時にも少し、お伝えしたんですけれども、数値を取ってどこにお客様が止まっちゃってるのか、あるいはどこはスムーズに流れてるかっていうのを分からないと、こういった手も打てないわけです。ですから、数字はきちっと取っていていただきたいんですけども、来店型の方でもネットで、まあ、ほとんどこうビジネスが回ってるという方も同じですね。どちらもそのお客様がどこで止まっちゃってるかっていうところをしっかりと分かるようにしておかないといけないです。それぞれのそのビジネスの形態だとか職種によってその取り方、数値の取り方っていうのは変わってくるんですけども、取らないっていう選択肢はないはずです。だってそれがベースになるわけですから、あの何にメスを入れていいのか、何をテコ入れしていいのか、そもそもその数値がないと分からないので、ぜひあなたもそういった視点できちっと数値化をすることをしてください。で、今回メルカリが丸井に出店したことで分かるというのは、この数値化してですね、でメスを入れるためにはうまくいっている部分はそのままで、で悪くいっていない部分、数値で判断してそこをどうテコ入れするかっていうことを大企業でもやってるっていうことがやっぱりミソですね。あの適当にどんぶり勘定というか、あのこうなるんじゃないっていう、こう予想だけでビジネスは回せないっていうことです。大きな企業ですらこうなので、やっぱり僕らみたいな一人型のこう起業家のサイズっていうのは、これを本当にものすごいこう回数で回していかないと、やっぱりお お客様とのニーズがとかけ離れてみたり、こう自分の本位のですね、商品サービスを売ってみたりということにつながりかねないので、今回のこのメルカリがマルイに出店したっていうのは、とても僕個人的に大きな勉強になりました。まあ、このあたりうまく解説していただいた、マーケターの佐藤義則さんに本当にも感謝なんですけれども、その内容というのを分かりやすくちょっと私なりに説明させていただきました。あなたはメルカリが、あのメルカリがですね、マルイに出店したという話をどう考え、まあ、逆に、自分のビジネスにどういう、こう学びがあったでしょうか。ぜひ何か僕にも教えていただけたら嬉しいです。はい、今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。